さあ、ということでございまして。
はいはい。
前回ね、取り上げた Into the Breach 回。
はい。
結構ね、まだ、周知されているタイトルとは、ちょっとね、日本では若干言い難いソフトだったとは思うんですけれども、
うん、
結構ね、いろいろなコメントをいただけまして、
はい。
あとね、実際リクエストいただいた方からね、うん、感想いただいておりますので、まずそちら紹介したいと思います。
はい、ご紹介いたします。こちら、コロさんですね。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
カジーさん、タスさん、今回は私のリクエスト作品を取り上げていただき、本当にありがとうございました。
はい。
ストラテジーゲーム好きの間ではめちゃくちゃ高評価の作品なのに遊ぶことができる媒体も限られており、日本語化されたのも割と最近のため、このゲームの存在すら知らなかったリスナーさんも多かったのではないかと想像しております。
はい。
決して知名度が高い作品ではないにもかかわらず、高い熱量で紹介していただき、嬉しくて1日で3回聞き直してしまいました。
胸焼きするかな
想定外の称号をいただいてしまい、少々舞い上がってしまいましたが、限られた時間の中で作品の魅力をかいつまんで話してくださっていて、すごくありがたかったかです。テレビゲームの中林を機に、Into the Breach を遊んでくれる人が一人でもいてくれたら、この作品のファンとしては最高です。ありがとうございました。ということでございます。は
い、ということでね、はい、少々舞い上がってしまった結果のツイートをご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
はい、ということで、ツイッターからコロさんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。コロは、
うん、
やべえやつ9号の称号を手に入れた。
おめでとうございます。
コロは、殺意の波動に目覚めた。
出たよ。
コロは特性、配慮あるリクエストを失い、新たな特性、無慈悲なリクエストを獲得した。
おかしいおかしいよ。
コロは予定していた資格をそっと排除し、うん、新たなる第三の資格を呼び出そうとしている。
いやいや、元の元の予定のでいいですよ。
コロさん。
うん。
お待ちしてますよ。
やべえ、受けて立つ所存です。
はい。まあでも、コロさんもね、うん、ファーストシーズンからたまにいくつかね、リクエストいただいてまして。
そうですね。
なんだっけ、昔は PS2 の、うん、ごめんなさい、ちょっと今タイトルすぐ出てこないんですけれども、その、歩兵とロボットと兵器みたいな、
はいはい。
ユニットをね、操作する、うん、コナミが出してた PS2 のシミュレーションゲームとかあったんですけれども、はいはい、うん、リンゴブレッドか。っていうタイトルとか。
うん、
まあ、その、シミュレーション大好きっていうのはね、以前から、ね、私も知っているんですけれども、はい、シミュレーションゲーム久々にやると面白いですね。
面白いですな、やっぱな。
そう。すっげえ、その何、全然さ、ゲームの画面動いてないんだけど、
うん、
プレイしてるこっち側はさ、ずっと考えてるからさ、
そうなんだよね。
脳内がさ、ずっとそこにさ、うん、色染まっていくねんか。
ゲームの中の時間は進んでねえのに、こっちの疲労がすごいんだよ、頭の。
そうそうそうそうそうそう。
ずいぶんやったなーって感じするんだよね。
そうそう。まあ、みたいな感じでね、楽しませていただきましたけれども。うん、まあ、前回ね、それは161号店お聞きいただければ、どのようなゲームかってのは、ね、説明させていただいておりますけれども、ね、うん、本当に何度でも遊べるゲームに仕上がってますので、
はい、
もうぜひ、ちょっと気になった方はね、一度ちょっと調べてみていただくか、実際手にね、手に取って遊んでいただくかできると思いますね。ちょっとそちらの方で、ね、はい、試していただきたいなと思います。
よろしくお願いいたします。
改めまして、はい、コロさん、改め、やべえやつ、キューゴさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、やべえやつとしてのリクエストもね、ぜひお待ちしておりますので。
ね、ではい、
あと、お初さんからね、ツイッターでハッシュタグいただいておりますね。
はい。
ステディさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
165点聞いた。
はい。
飛行機操縦芸は画面酔いが激しいからな、
うん、
天候での操作とか明らかに初見無理げな様相な気がするな、
うん、
VR のエスコンはちょっと気になるかも、やっぱ酔いそうな気がするけどもと、
うん、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ステディさんもね、はい、ということで VR のエスコン、やっぱ皆さんやっぱ気になられているということで、
うん、
私はねちょっと持ってないんでやってないんですけどね、
はい、
たさん実際やってね、すごいスリルがあるっていうのを言ってましたけれども、
面白かったね。
でも実際のとこさ、うん、VR でその感覚が得られるってことはさ、
うん、
逆にエスコンに関してはそのシミュレーターではないけれども実際に飛行機操縦できるっていうのを売りにしてるからさ、
そうね、うん、
実際もし操縦できたとしたらやっぱあんぐらいの感覚得られるのかね。
うわー、だとしたら、
うん、
辛いな
まあでもそういうね、うん、専門の技術を持った上で操縦されている方たちってことでしょ、
ね、うん、よほどの訓練必要ね、だとしたら。
そうそうそう。俺たちってさ、だからその映画とかさ、うん、まあ、映画で言ったらそのトップガンとかさ、
うんうん、
で漫画で言ったらエリア88とかさ、
はい、
みたいな感じの、まあ、ちょっと出してくる作品がだいぶ古いけれども、
まあ、わかりやすいよな、
うん。っていう作品でしか知らないですから、うん、実際それに体感できるようになったってやっぱゲームの技術の進歩ってすごいですよね。
すごいな。
まあ今回に関してもよくよく考えたら飛行機乗るんですけれどもね。うん、
まあそうですね。
まあなんですけれども、今回は宇宙船の飛行機ということで、はい、うん、どのようなゲームか紹介していきたいと思います。
3, 2, 1.
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
162号店、こちらでございます。
トライアスバーストクロニクルサイバーズ。
横スクロールシューティングゲーム5三家ご紹介いたします。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
皆様お待ちかねの、本題入る前に、我々に挑戦してほしいソフト、はい、リクエスト来ておりますので紹介したいなと思います。
はい、こちらお名前ミルハさんです。ありがとうございます。
はい。
いつもレベル上げ作業系のお供に聞いています。中林さんにぜひ、グレイブヤードキーパーをプレイしてもらえたら嬉しいなと思いメールいたしました。
うん。
汚い牧場物語と言われた墓守ゲームです。運ばれてくる死体を埋葬し、墓の管理をしつつ、採掘や死体から剥ぎ取る皮や油、臓物を再利用して、働くゾンビを量産し、財を成す、ほのぼのゲーです。昨年2月にスイッチで発売された時にドハマりしてやり込みましたが、そのすぐ後に世界はコロナ禍へ。あと1ヶ月遅かったら無邪気に死体解体できていたかは微妙です、うん、そんな理由で中林さんにお便りするのは保留していました、うん、ぜひあのコミカルダークな世界に触れていただきたいです。ハロウィンも近いですし、機会があればぜひレッツ解体ということでございました、
は
い、
トリックはトリートってやつやな。
そうね、
腹渡出さなきゃいたずらするぞっていう。いやいや、
どっちもいたずらじゃねえかよ。お菓子をくれ、お菓子。
ああ、ハロウィン、そうですね。そろそろハロウィンですか、ね。
うん。
ハロウィンの思い出ってあんまないんだよな、俺。
ないな。
たっさんなんか仮装とかしないの？
しないよ。
ふんどし一丁とか。
ハロウィン全然関係ねえじゃねえか
よ。お前赤ふん持ってるやないか、そういえば。
いや、持ってんけど。持ってっけど、ハロウィンの仮装ではないだろうよ。
いやいやいや、わからへん。
いやいや、ハロウィン感ゼロですけど。
下半身見せて一旦もめんって言いながら。
いや、捕まるよ。
ちょっとごめん、ちょっと若干セクハラじみてきたから、ちょっと置いといて。
うん、
まあ、ということでね、まあ、ダークコメディなんだよね。
そうね。
いや、結構でもそういうのって、増えてきたなってのもあるんだけどさ、
う
ん、そのなんかユーモア的にさ、その、うん、表現的にグロいことやってるんだけど、実際のグラフィックはそのなんかファニーになってるみたいなさ、
そうね、
ん。のも増えてきたと思うけど、うん、ちょっと聞いた感じ、まあ、ね、うん、ミルハーさんの言ってた、汚い牧場物語のセンスが良すぎて、本当に。
わかりやすいような、なんというか。
そう。まあ、ちょっとね、すごい気になってますよ。
ね、
うん。まあ、ホラゲーじゃなさそうだしっていうのもあるしね。
うん。そうね。
そう。まあ、ただ、お前ホラゲー嫌いなくせにそういうのは大丈夫なのかいって言われてもねっていうのもあったりするけれども。ただ、もしかしたらびっくりするようなさ、演出とかあったりするかもしれんやんか。
どうする？すっごいリアルな映像だったら。
それ、ちょっとそれは、どういう意味でのダークコメディなのかをミルハさんに、多分DM でめちゃくちゃ怒るかもしれない。
牧場物語よりのグラフィックだったらね、
うん、
可愛らしいなって感じになるけど、うん、もうすごいリアルさ。
まあ、ということでね、こちらね、ダウンロードで皆さん遊べるそうですので、
はい、
もし気になった方はね、ぜひ手に取ってみていただきたいなと思います。ということで、はい、ミルハさんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、本題、ダライアスバーストでございますけれども、先日ね、緊急事態宣言が明けた後に、
はい、
ちょっとたくさんと対面しまして、ご飯対面に行ってきたんですね。
そうですね。
その時に、ダライアスっていうものの前にちょっとシューティングゲームの話をちょっとしてたんですよ。
うん、
で、俺自他共に認めるシューターですから。
ね、
はい。ってことで、シューティングゲームの話ちょっと盛り上がってたんですけれども、うん、まあ、ちょっと別のシューティングの話もしてた時に、
うん、
まあ、ちょっと、あるシューティングやりたいなって話になったんですよね。
はい。
で、ああ、これやりてえなって言った瞬間、他さんがね、後ろから、よく別のシューティングをやろうと思うなっていうことを言ったのが、ね、
よく横衆やってる最中に別の横衆やろうと思うなっていう、
で発言を聞いたときに、あ、タッサンダライアスにやられとるっていうのは思ったんだけども、 それは、まあまあまあ、どういう意味でやられとるっていうのは多分、うん、シューティング特有の、
うん、
どうやってクリアすんだよっていうレベルの弾が飛んできたりとか、っていうことのやられてるだと思うんだよね。
そうね。
まあ、実際やってみた感想はね、この後お話たくさんしたいと思いますので、はい、そちらはね、楽しみにしていただければと思うんですけれども、うん、シューターの生態かどうかはちょっとわからないですけれども。
シューターとは、
うん、はい。自称シューター
は、
はい、
うん、
とある攻略ルートをずっと考えていく人なんですよ。うん、
要は、はいはいはいはい。
その、作業的にやってもうまくなれないじゃないですか。
うん、
基本的にはよく覚え芸って言い方すると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
実際敵の攻撃パターンを要は逆算しながら、ここでこういう位置取りをするとか、
うん、
っていうことを考えてるんでしょみたいなことを思われるかもしれません。
はい。
本当にそこまでやらないと攻略できないゲームもあるにはあります。
うん、
でもそれを突き詰めていくのが楽しいっていう人もいれば、私の場合はどっちかというと、あんまりゲーム自体が上手い方ではないので、
ほう、
なんかね、そこまでここに位置取れば安全地帯だみたいなことを実際に、ね、考えたことってあんまないんですよ。
あ、そうなの？
なんで、その時に今時期がここにいるからっていうので、うん、あ、ここをこう飼いくぐっていこうみたいなことを考えていくことはあるよ、それはもちろん。
うんうんうんうん。
なんだけど、なんでじゃあ別のシューティングゲームのことも考えてるのかっていうと、
うん、
その時に取ってた、自分の位置取りや、
はい、
攻撃の仕方とかっていうのを、
うん、
ふと頭の中の記憶に残ってる場合があるんですよ。
あ、ほうほうほう。
なんでプレイ中に、あ、はい、これ、このパターン別のゲームで使えるかもしらんっていう発想に行き着くっていう感じなんですよね。
あー、この戦い方を別ゲームに応用できないかどうか。
そうそうそう、うん。で、こんだけいっぱいゲーム出てるとさ、アクションゲームで新しいナンバリングの作品が出ましたって言ったらさ、
はい、
前作にあった、楽しかった部分のギミックをインスパイアしたところもあったりするみたいなのもさ、うんうんうんうん、パターンとしてあったりするじゃない、
うん、
っていうのと一緒の発想だと思っていただきたいなと思うんですよね。
なるほどね。
なんだけど、うん、その時にやってる時点でもう忘れちゃうから。
忘れちゃう。
いや、もうこの感覚をすぐ要は、そっちの攻略法に使えるか否かを確かめたいっていうだけね。
あー、なるほどね。
多分
後日生かすではなく、
そうそうそう、
その時に、
うん、後日生かそうとしても忘れる可能性があるからっていう。
そうか。
なんで、
うん、
並行して、あ、ここはこのステージのあそこに使えるっていうことを考えてるっていうだけだと思いたい。
思いたい。思いたい。
結論として、うん、もしかしたらこれ俺だけの考えの可能性もあるから、
なるほどなるほど、
シューターはこうですっていうことを言い切るつもりはないですけれども、うん、まあという感じでね、うん、シューティングってそういうなんか俺の中で結構特徴のあるジャンルだと思いますので、まずこちらのダライアスバーストの紹介をさせていただきながら、どのような感じなのかをね、説明できたらなと思っております。
テレビゲームの中林。
1997年に稼働した G ダライアス以来、約12年ぶりの完全新作としてプレイステーションポータブルでリリースされたダライアスバースト。シューター待望の最新作というわけにはならず、東京ゲームショーでの情報はデモ画面のみの出展にとどまったり、新体制での開発による古参ファンの反発、そして発売メーカーであるタイトーの事業再編の発表と、様々な混乱があったことが過去のニュースなどを読み解いて知ることができます。発売前の期待度はお世辞にも歓迎されていたとは言えないものの、不安要素を拭い去る丁寧な作り込みや、シリーズおなじみの美しい背景演出と独創的なサウンドを継承した作風は徐々に評価を上げてゆき、発売から7ヶ月後2010年12月17日アーケード版となるアナザークロニクルが稼働開始となりました。今作ダライアスバーストクロニクルサイバーズはアップデート版となるアナザークロニクル EX をコンシューマーへ完全移植したモードが遊べるようになっております。ダライアスシリーズはナンバリングで言うと5作品がリリースされておりますが、忠実な移植が実現されたのはセガサターンで発売された2のみで、 Windows で遊べるようになった作品は G のみに留まっており、実は忠実なアーケード版をコンシューマーで遊べる作品が少ないシリーズとなっております。横スクロールシューティング御三家、グラディウス、R タイプ、そしてダライアスと名を連ねるシューティングを周知させた金字塔の今シリーズの完全移植が難しいとされる第一の理由は、専用のアーケード筐体で開発されており、19インチもしくは15インチサイズのモニターを横に3つ連結させたサイズの 専用の技術を使った継ぎ目のない3画面サイズで遊ぶ横スクロールシューティングである点が最大の理由となっており、ダライアスといえば広範囲の画面で遊べる作品が定着しております。アーケード版となるアナザークロニクルでも継承されており、縦横比16対9の2画面をつなげたサイズで遊べる作品で、 Windows 版の PC 機能を駆使し、デュアルモニター機能を使用し、2画面サイズで遊べるように再現されております。大画面で綺麗な背景と水生生物をモチーフにした巨大戦艦との戦闘、透き通るような神秘的なこだわりの音源を楽しむために、自分の集中力を磨いて高難易度の弾幕をかいくぐるシューティングゲーム、それがダライアスとなっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
まあ、ということで、はい、今回のクロニクルセイバーズっていうのは、はい、家庭用のモードが追加されてはいるんだけれども、うん、実際はアーケードで遊べている、うん、アナザークロニクル EX っていう、まあ、最新版のダライアスバーストの、うん、アーケード版の、画面サイズも、実際に合わせた完全移植が遊べるというゲームでございますね。
はい、そうですね。
ダライアスって実際やったことない人からすると、うん、こんな大きい画面で遊ぶシューティングなんだっていうことを多分一番最初に思われると思うんです。
そうですね。
シューティングとしてのルールは結構シンプルではあるとは思うんですよ。うんうんうん、実際、過去いろんなシューティングゲームって、俺とかタッサンってまだ全然ファミコンの世代から遊んでたからだからさ、はい、まだ結構出てたじゃない。うん、今そんなに出てるジャンルではなくなってしまっているからさ、ね、実際今回ダライアスってやってみてどうでした？
俺その、うん、そもそもアーケードのダライアスの筐体を見たことなかったのよ。う
ん、はいはいはい。う
ん、で遊んだことのあるダライアスが、まあその家庭用のね、スーファミのダライアスツイン、ダライアスフォース、うん、サターンでのダライアスガイデンの3つなんだけど、うんうん、まあ基本的にね、家でやれるやつだから1時間分じゃない。
うん、
あの、長い画面ってものを知らなかったから。
なるほど、ね。
今回そのアーケードモードをやって、うん、まずなんじゃこれって思って、すげえ横に投げんだけどと思いながら。
はいはいはい、うん。
だから、そもそも物見たことないから、あれでは何？実際に画面が長いものがあって、
うん、
そこに、あ、まあ、今回やったやつだったら4人、いっぺんに同時にやれる、うん、シューティングとしてそうそうそう、あったじゃない。
うんうん、
あれは、そこそこの稼働であったのかい？
ね、うん、うち近所に、台東って名前のつくゲームセンターが、実は車で行ける距離にあるんですよ。
あ、おおおお。
そこにはあったんですよね。
うん、ああ、はいはいはいはい。
なんで、それで実際の筐体の画面のサイズとか見たことあったから、
うん、
あ、こんな感じなんだっていうのは、俺は実際生で知ってるのよ。
ああ、なるほどな。
で、うん、今までのダライアスのゲームって、うん、メガドライブで確かダライアス2が出てたんだけど、うん、横長の画面は一応再現されてるんだけど、テレビの画面はだからまだその時って要は3対4じゃないか。うん、なんで、その、ボタンで拡大縮小ができる機能が入ってたりしてたはずなんだよ。確かサターン版だったかもしれない、もしかしたらそれ。
そうなんだ。
そう。だから横長のステージは遊べてるんだけど、うん、要は時期が小さいんで、
うんうんうん、
みたいな感じで時期の方に、要は画面を なんつうの縮小させてるみたいな。
ああ、そういう形だったんだ。
みたいな感じの遊び方ができるシステムだったんだよね。うん、
なるほど、ね。
で、ダライアス外伝に至っては、もともとゲームセンターで稼働されてたやつっていうのは、うん、実際にみんながゲームセンターで昔やってただろう、アーケード筐体と全く同じ企画だったから、画面がそもそも横長っていう専用の筐体じゃなかったんだよ。
あ、そうなのか。
で、スーファミでやってたツインだの、うん、フォースだのっていうのはもともとそっちの方の専用のタイトルで作られてるから、まあね、テレビのサイズに合わさってるわけじゃない、
うん、そうそうそう。
だから実は横長っていうのを知らないで遊んでた層っていうのが多分、タッサンの方は普通だと思うの。
そう。なのかね。
その要はゲームセンターで遊ぶっていう文化を味わってこなかった人たちだから。
そうね。
っていうことだと思うんだよね。
だからね、最初のうちはまあ非常にね、まあこういう言い方じゃないですけど、やりにくい感じはしたんだけど。
はいはいはい。
でまあまあね、大体ボスは巨大なわけじゃないですか。
そうだね。
あの、前景が見えるっていうのはあれはあれでいいですな。
そうそうそう。まあちょっとやりすぎてね、あの、一番難しいルート言ったら、ね、あの全体の画面で表示されてるにもかかわらず、画面に入りきらないっていう敵も出てきたりするんですけど。
めちゃくちゃでかいっていうね。
そうそうそう。
よりでかさがわかるっていう。
そうそうそう。
あれをね、一画面の、それこそ家庭用でやるとしたら、顔の部分しか見えないとかね。そんな感じだったからさ。
そうそうそう、
前景見えると、これはこれで、おー、面白いなと思いながら、やってましたけどね。
そうそうそう、という意味で、どっちかというとも、あとサウンドもやっぱ特徴的じゃない、ダライアスってさ。
そうなんだよね。
その、音色がまず透き通ってるとかさ、その、あくまで敵は魚介類のデザインをモチーフにしてるとかっていうのもあったりするから。
ちょっとね、深海っぽい感じのさ。
そうそうそう。
イメージの曲が多いですな。
ということで、その、シンプルなゲームシステムだから、シューティングゲームってそもそもが。なんで、その演出面というのに結構、癖があったり、個性があったりするっていうゲームも多いんだよね。それを要は、楽しみながら、その、ちょっとでもやってみたけど、その一発攻撃食らったら死んじゃうっていうゲームがほとんどですから。
はい。
なんで、それでちょっと難しいって思わせるみたいな感じのね。
うん。
その要は上級者が納得のいくみたいな感じのシステムで作られるんだよ。
うん、うん、うん。
大体ね。
うん。
というので、やっぱその、すぐ飲み込めないっていう人もいるかもしれんし、特にゲームセンターでやったらね、5分もしないうちに100円を消化してしまう可能性だって出てくるわけですよ。
そうな。
っていう意味でやっぱその上級者御用達みたいな感じになっちゃうのも否めないのかなって気はするんだよね。
そうね。
正直なことを言うと。
シューティングゲームはなおさらな。
ってなっちゃうんだけど、でも俺はそのやっぱ自称シューターとしてはね、これを味わってほしいなっていう面白さがあるんですよ。
そういうもんですかね。
例えばなんだけど、基本的に俺シューティングゲームってまずあの BGM がかっこいいかどうかっていうのがまず来るの。
それは大事ですな。
でも、やってる最中に、
聞いてる余裕がない。
難しいからさ、聞いてる余裕がないんだけど、何回もやっていくうちに、
うん、
あ、なんかよくよく BGM 聞けるようになったタイミング。
ああ、ああ、ああ。
が訪れるわけ。
ちょっと余裕が持ててるというかね。
そう。っていうのが、あ、よくよく聞いた BGM もすげえいいじゃないっていうものに出会えた時の楽しさとかね、
はい、
喜びとかがあったりするわけで、うん、なんで、で、逆を言うと、しかもそれで BGM を聴ける余裕がある分だけ自分上手くなってるんだよ。
そうね。
っていう、その、楽しみ方とかもあるわけ。そう。だからこれはもちろんダライアスっていう作品を紹介してるから、うん、ダライアスバーストもね、すごい楽しかったからやってほしいんだけど、うん、シューティングっていうゲーム自体は大変かもしれないけれども、実際やっていくとこういう風に自分が上手くなったっていう感覚も実はね、結構味わいやすいジャンルでもあると思うのよ。
実感しやすいよね。すごくね。
そう。いうのもあるし、うん、特に今回に関してはそのゲームセンターの画面サイズで遊べるっていうのもあるし。
あれはね、ぜひちょっとやってもらいたいね。
そう。で、スチームではしかもそのデュアルモニターをね、機能を使って2つの画面をつなげて、ちゃんと実際のゲームセンターの画面サイズで遊ぶっていう環境も作れたりするから。
ああ、実際に画面2つ並べてな。
そうそうそう。って遊び方もできるようになってるシステムだから、ただね、ごめん、ちょっと時間来ちゃったからここで締めざるを得ないんだけど、楽しめる部分はね、いっぱいありますんで、ちょっと、気になった方はね、一回ちょっと調べてみてほしいんです。
テレビゲームの中林。
シューティングゲームはシンプルだけど難しいというイメージがつきがちですが、一作品につき様々な個性が明確に見えるジャンルでもあります。例えば、グラディウスで言えばカプセルを集めて任意でパワーアップができる設定であったり、 R タイプで言えばフォースシステム、縦スクロールシューティングを代表すると撃墜されそうになる前に全体攻撃用のボムを使用することで無敵時間を作り回避するなど、大まかな特徴はシステム上でも確認することができます。その点で言うとダライアスシリーズはよりシンプルな要素でまとめられており、初めてプレイする方にも案外操作方法に困ることは少ない作品でもあると思います。弾丸強化、ミサイル強化、バリア強化の3色のパワーアップアイテムを取得しながら大画面を埋め尽くすサイズの巨大戦艦と対峙するのがダライアスのお約束で、今作のみの要素で言うと、まず右方向への強制スクロール中、左方向に選手を向けるようになり、後方にも攻撃できるようになっていることと、 次期にはバーストユニットという独自の装備を持っている設定になっており、高威力で敵の攻撃を多数相殺することができるレーザーが撃てるが、燃費が悪く長時間撃てないシステム。そして同様に敵もバースト機構を持っている機体があり、逆に利用してタイミングよくバーストを打ち返すことで倍返しができたりと、上級者向けのシステムもあります。そして攻略したステージの次は、任意でルートを選べたりやおなじみの要素が多いシリーズですが、元祖横襲と位置づけられた人気シリーズの中、今作ではダウンロードコンテンツも追加で実装されており、内容は他社で発売されたシューティングゲームをインスパイアした公式コラボコンテンツが実現されました。自社タイトル含め、カプコンからプロギアの嵐、ケイブのドドンパチ大復活、セガのファンタジーゾーンや、エイティングの早急グレンタイなど多岐にわたり、ただ次期デザインのみならず、原作の個性をしっかり踏襲したシステムをダライアスに落とし込む、ファンが歓喜する豪華なコンテンツになっています。実現されていないコラボの強い要望も多くありますが、オールスター作品としても楽しめるお祭り要素も驚きと喜びをもって迎えられており、シューティングジャンルの歴史資料としても多くの情報を得ることができるソフトに仕上がっております。まずは気になった方は、ぜひ手に取って実際に体験していただきたいおすすめの作品です。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、アルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。してさあ、次回163号店こちらでございまーす。
はい。
はい。エンダーリリース。
おわおー、マジか
い。
知っている限り、うん、高難易度の 2D アクションですね。
そうですね。そうですね。
やってきましたか。
はいはいはい、これもね、
でも、はい、これ多数リクエストありましたからね。
そうね。ちょっと紹介できてはいないんですけどね。ちょいちょいお声はいただいております。
はい。はい、ということで皆様本当にリクエストありがとうございます。他にもね、たくさんのリクエスト頂戴してはいるんですけれども、はい、もし紹介されなかったとしても、うん、我々のサイコロの枠にはいつ来るかわからないようにね、はい、準備はしておりますので、はい、ぜひ、我々におすすめのソフトとかあれば、
ね、
ぜひ、いただければと思います。思いますけれ
ども
お待ちしております、はい、でやべえソフトだなって思った時には、うん、あのやべえやつって入れていただければあの我々はこれはやべえやつだとわかるので
そう、ね、
あの事前にお伝えいただけると、
はい、名乗っていただけますよね。こちらとしても、はいはい、
大変助かります。
助かります。
なんか変な方向に行ったら。
まあまあ、心持ちとしてはね、準備できるからね。
あの、心の覚悟を完了して、はい、臨むことができます。ます。ということで、皆様からのね、リクエストのおかげで我々番組成り立っておりますので、はい、ぜひ今後とも、ね、テレビゲームの中林をよろしくお願いいたします。はい、では、162号店、これにて閉店。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。